この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも、大和接骨院院長杉です。
どうも、患者兼ポッドキャスターの徳間詐欺師です。
はい、
はい、ということでこの番組は、高校時代の同級生の私徳間と杉が高校の時やっていた漫画の貸し借りをアラフォーになった今またやってみようと、
はい、はい、主にグラッパラバキをね一方的に貸し付けておりました。
ありがとうございます。そして、今貸してもらえるその漫画は、杉院長がですね今営んでおります大和接骨院
の本棚
から漫画をお借りしております。
はい、
ありがとうございます。はい、ということで、今回が第
49冊目
ということでね、
結構頑張ってきましたね。
頑張ってきましたね。なんかこうそんな僕らを祝うかのようにね、
はい、
なんか無駄に広いカラオケボックスの部屋に案内されましたけどね。
そうですね、最近はねあの
はい、はい、
僕ちゃん家の近くのあの、ま、カラオケ招き猫でね、
招き猫で
収録をしてるっていうね。
この部屋だったら、
はい、
あのオフ会イベント
できるぐらいの
できるぐらいの、ね、ああいつもこんなとこでやってるんだ。
15は入れますね。
15は入れますね。ちょっとだからもしこの接骨院の本棚をオフ会イベントというか公開収録イベントするんであれば、
もうここしかないと、
この辺のこの部屋
で、1階のこの部屋しかないと、
1階のこの部屋しかないというわけで、はい、
じゃあまあ今日も
今宵もが見えてきたこの第49回ですが、
またポッドキャストという歌を歌ってきますか2人で。
あ、いいですね。はい、一回も歌ったことないですからね、カラオケボックスに来てんのに。
はい。昔結構行ってたよね、カラオケ一緒にね。
まあ、ね、僕らは高校の時流行ってましたからね。まあ、
そうですね。なんか、はい、暇さえば行ってたよね、なんかね。
行ってましたけれど、うん、まあ、やっぱアラフォーになると歌うんではなく、語り合おうということで、今日は、その、僕らのね、ポッドキャストもそうですが、今まさにね、この、はい、目の前にあるパソコンには僕らの声の波動ですね。
波動？
波が、こう、刻まれ続けてるわけです。僕らの鼓動ですよ、これは。はい。
心臓の鼓動ですか。
これが僕ら亡くなった時に終わるわけですよ。次っつって、はい、もしくはトーク
ピーってなるやつね。よくドラマとかで。
ドラマとかでピーってなくなるのは僕らの場合波形ですから。
そうなんだ。
喋れなくなった時終わりですから。
なるほど。
はい。そんな、波動を聞いてくれというわけで今回の、はい、紹介する、ま、作品名お願いします。
はい、接骨院の方なら第49冊目、佐村博明先生で、波を聞いてくれ。
お、波を聞いてくれということで、はい、もうね、ちょっと知らない人からしたらあれなんだろうっていうね。
なんか青春漫画みたいなね。
なんかサーファーの漫画かなみたいな、ね。
おー、なるほどね。波って入ってますからね。
そういう捉え方もありますが、ね、まあ今、はい、僕がちょっと喋ったようにですね。
はいはいはい。
これは実はラジオを題材にした漫画なので。そうなんですよ。
ラジオパーソナリティ、ひょんなことからね、こうラジオパーソナリティとしてデビューする主人公、はい、女の子なんですけど、小田、なんだっけ、主人公の名前、ミナレか。
はい。
ミナレちゃんの。
ミナレちゃん。
ミナレちゃんの話なんですよね。
なるほどね。だからこの波っていうのは多分おそらく、その波形のことだと思います。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
なので、まあこの波を聞いてくれっていうのは、あれですもんね、その、ミナレちゃんが担当されることになった番組の、
はい。
番組
タイトル。
番組名でもあるわけですね。はい。
で、しかもこの漫画は最近、ドラマ化もされて。
お、チェックしてますね。
はい。はい、結構、朝ドラ女優の小芝風花ちゃんだったっけな。
そうそう。が、ミナレちゃん。
がやって、はい、やって。
で、はい、トモプがね、結構そういう実写ドラマ化好きなもんでね。
あ、そうです
か。見ろ行ってきたんですけど、
はい、
僕は結局見てなくて、で、トモプからすると、その、女優さんなんでしたっけ？
小芝風花。
ズベ交換が足りねえって言ってましたね。
なるほどね。
もっとビッチ感、もっとビッチ感を出せと言ってましたね。
けどね、これ、僕、妙に詳しいんですけれど、はいはい、小芝風花ちゃんね、もともと魔女の宅急便の。
あ、実写化をやったんだ。
やってた。
キキやってたのね。
キキから、ズベ交換。
ズベ交換無理だよ、無理だね、ちょっと。
なかなかね、ちょっと出し切れなかったかもしれないですけど、まあ、はい、新境地に挑戦みたいな感じで。
なるほど、なるほど。
一話の触りだけは見させてもらった。
どうでした？
あけどなんかその
雰囲気が出てた。
今までのその女優さんのイメージとは違う感じで、
ズベ効果
頑張ってましたけど、ズベ効果はないです。
ヤンキー感は出てた。
はい。多分あの小芝風花ちゃんはズベコーっていうフレーズ知らないと思います。何ズベコーってっていうね。はい。もうジョータローしか言わないやつでしょ、それ。はいはい、まあまあラジオを題材にしたまあ漫画ということで、
そうですね、この佐村弘明先生は、うん、ですね、無限の住人っていうね、異色、まあ、時代劇漫画、
はいはい、
まで結構一世を風靡して、
はいね、
あのキムタクが主演で実写化もしてるんですよね、これ、映画化してるんですね、
映画化してるんですね、
そう、僕もちょっと僕は漫画の方は全巻持ってるんですけど、
あ、そうですか、
実写の実写映画の方はあの一秒も見てないっていうね、 あれなんですけど、はい。
まあ、漫画派ですからね。はい。はい、
まあ、で、掲載誌はね、月刊アフタヌーン。
あ、そうなんですね。
はい。あの、徳ちゃん大好きな寄生獣とかがね。
はい、はい。
載ってた、ちょっとまあ、カルトな、はい、カルトっていうかマニアックな。
まあ、そうですね。
まあ、講談社から出てる、まあ、雑誌ですよね。
なるほど。はい。はい、というわけで、まあ、ラジオコンセプトの漫画ということなので、まあ、僕らも、ポッドキャストではあるんですが、まあ、はいはい、これもインターネットラジオですから、
はいはいはい。
やっぱり、いろいろ、こう、重なる部分はあるんじゃないのかなと思って、まあ、読み始めたという感じですね。
おー、なるほど。うん、
でちょっと、まあ、触りと言いますか。
あ、そうですね。ストーリー。
ね、ストーリーなのかという。
小田みなれはね、まあ、そう、舞台がね、とりあえず、北海道なんですよ。
あ、そうですね。
そう、札幌。
僕ね、これもちょっと補足じゃないんですけれど、
はいはい、
僕がずっと、なんであの時 FM っていう番組やってた、
はいはい。
キーポンさんという、
はいはい。
はい。本物の、FM ラジオパーソナリティの方なんですが。
あ、そうなんです。
そうなんです。
知らなかった。
その方が、エアジーっていう、北海道の、はい、まあ、キー FM で、
はいはいはい。
まあ、今もパーソナリティを
やってるんですね。
やられてる方で。
徳ちゃん何気にすごい人でやってたんだね。
そうですよ。
知らなかった。
本物の FM パーソナリティと、偽物の FM 番組やってたんですから。
まあ、ガチのあれですね。悪ふざけだよね。
普通だったら本元の偽物は一緒にやれないですから。で、そこのエアジーっていうところでもこの波を聞いてくれのスピンオフ企画みたいのでなんか番組作るみたいな。
そうなんです
ね。アニメ化の時になんかそういう企画があって。で、なんかそこのなんかスペシャルサンクスみたいのにね。なんかキーボンさんのなんか名前があったような。
そうなんですね。
はい。
すごい
だからそういう意味では北海道のFM 局が舞台なんですよね。
そうですね。
はい。
はい。で、ま、ミナレはですね、
はい、
札幌市のスープカレー屋、ボイジャーで働いてるんですよね。
北海道といえばスープカレー。
はい。はい、うん、で、ミナレが、もう、男運が悪くて、
はいはい。
で、男に、こう、金を、50万円を騙し取られちゃって。
ズベコーです。
ズベコーです。そう。
ズベコーって何僕も言うほど馴染みないんですけど。
はい。ズベコーのキーワードを掘り下げるとちょっと長くなるんですけど。
ああ、長くなるんだったらいい。
空手若い一代で、
はいはいはい。
あれ、大山摩擦か。大山摩擦の弟子の天才少年って言われた子が、
はい。
なんか街を歩いてたら、
はい。
なんか、女の子に逆難されるんですよね。
おー、はい、なるほど、はい。
で、その時に言った言葉が、はい、うるせえズベコーって言うんですよ。
あんま説明になってないですけれど。
で、なんかその子は結局そのズベコーと、なんか、はい、車パクったかなんか知らないけど、車で、はい、交通事故を起こして死んじゃうんですよ、ズベコーと一緒に。
あー、なるほど。
で、大山摩擦が、なんか俺がちゃんと教えてればみたいな後悔をするっていう。
ズベコーの説明になってるんですかね、それ。
だからまあ、ちょっと不良少女じゃないけど。
あ、まあちょっと、うん、まあそんなイメージで、スープカレー屋さんで働いているズベコー。はい、
ズベコーまで行かないけど、トップが言ってるけど、ミアレちゃんはそのズベコーでないと思うね。
あ、
うん、
まあけどちょっとこう、うん、やんちゃな感じではあります
ね。そうそうそう、元気、なんかね、バンギャみたいな感じだよね。
はいはいはいはい、はい、
う
ん。
そう。で、ね、その、男運が悪くて、その、うん、彼氏にこう、50万騙し取られてバックレれちゃったと。
ああ、なるほど。
で、その愚痴をですね、
はい、
まあ、居酒屋で、隣に偶然座った、
はい、
まあ中年、まあこの人が実は、その、地元ラジオ局のディレクターだったんですね。
マトーさ
んっていうね。
マトーさん。
そう。はい、失礼の愚痴をこぼしたんですよ。はい、めちゃくちゃ。で、ひなりちゃんはなんかこう、なんちゃいんだろうな。ヒートアップすると、話が止まらなくなるっていうか、はい、例えば話がぶっ飛んでたりとか、
なるほどね、
はい、めちゃくちゃもう面白いんですよね。
面白い
ですね。まあ、酔っ払いのタワゴトっちゃタワゴトなんですけど、それがなんか麻藤さんにすごい刺さって、
はいはい、
麻藤さん実はその、その会話の内容を録音してたんですよ、ね。
あ、 もうラジオ局のディレクターの悪い癖ですね。
それ、はい、そんなに録音するもんなのそれ。そんな癖なの。いやされたことあるの。ないよね。
ないです。
ちょっと間違えるとこれ犯罪ですよね。
犯罪
ちょっとね。
いや盗聴ですからね。
そうですよね。はい、で、うん、そしたらある日そのボイジャーでスープカレー屋で、はい、みんなが働いてたら、うん、まあお店って時々ラジオ流したりするお店あるじゃないですか。
まあもちろんあります、
ね。優先かラジオって多いじゃないですか。
はい、も
ちろん。で、ここのボイジャーはラジオをかけたんですけど、
はい、はい。
そしたら、スピーカーから、うん、あれ、どっかで聞いたことある声が聞こえてくるんですよね。
うん、あんまない体験ですけれど、あれ、はい、聞き覚えのある声だぞ、と。
そう。うん、で、元彼の愚痴を延々と言って、最後に地の果てまで探し出してでも、はい、お前を殺すって終わるんですよ。
ああ、なるほどね。その声の当の本人が、
はい。
主人公の、
ミナレだった。
ミナレだった。
間違えた。ごめんなさい、間違えた。ミナレはそれを聞いて、うん、あれなんだ、もう、バイト中なのに、
あ、そうそうそう。
車に乗り込んで、
そう、もうあの、
ラジオ局まで行っちゃうんですよね。
そうそうそう。
で、そして行くと、もう、マトウさん読んでて、うん、
はいはいはい。
で、お前じゃあちょっと喋ってみろよってなって。で、ね、その後に、あの、お前を殺すってこと言うんですよね、ラジオ局で。
そうだ、
ごめんなさい、間違えました。
なるほどね。
そうだった。
はいはい、
はい。は
い。いや、だからまあ、そんな感じから、ラジオのパーソナリティになることになるっていうね。
そうですね。ま、マトさんがなんかすごい偉く気に入ってるんですね、ミナレのことを。
はいはいはい、はい。
なんか昔一緒に仕事してた、
うん、
なんかその、女性芸人。
はい。
にすごく似てるんですよね、ミナレがね。
う
ん、
ね。
ちょっとその辺はまだ明らかにされてないんですけど。
なかなかそういうきっかけでラジオパーソナリティになる人っていうのはいないとは思いますが、
うん、
まあ、これ超絶スカウトですよね。
そうですね。ラジオパーソナリティって儲かるもんなんですか？
いやー、やっぱり僕もね、詳しくは知らないですけれど。
キーポンさんどうでした？羽振り良かった？
いや、羽振りは良くなかったと思いますよ。やっぱり基本的に、そのテレビ業界っていうもの、
うん、
放送業界っていう部分で言うと、
メディア業界というのは、
まあ段違いにギャラとかも違うんじゃないですかね。
あ、テレビとラジオでは、
いや、違うと思います。
なんか僕のね、はい、ダンス昔チーム一緒にやってた、うん、まさきってやつが、
はい、
愛知北 FM で、
はい、
今番組やってて、
まあ、
僕もちょっと出演させてもらったことあるんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱこのスポンサーをつけてなんぼみたいですね。
なるほど。
なんか固定給というよりは自分でスポンサーを探してきて、
で
その番組内でコーナー、例えばまあ5分なり5分、10分なり10分って企画を作って、
はい、
でそれでまあこうスポンサー料をもらうみたいな。
なるほどね。
で、まあそれが自分のほぼギャラになるみたいなこと言ってましたね。
ああ、そうですか。まあだからそういう意味では興味ね。
すげえ生々しい話だった
の。いや、興味こうテレビ業界でもスポンサー見つけるのが難しい時代ですから。
まあ、そうです。見ないですからね。今みんな若い子 YouTube とかばっかり見てね。
やっぱりラジオっていう部分になるとさらにね、
うん、
なかなか難しい。だからこう結構ラジオ業界の知らなかったこととかもいろいろ漫画からね。なんかちょっとこう学べたりはして勉強にはなりましたけどね。
例えばなんか大手なったのはなんかあります
？いや、だからまあやっぱりこうラジオ業界の話なので、
はい、
ポッドキャストっていう言葉がね、
出てき
たんですよね。いつ出てくるかなっていうのはずっと注目して読んでたんですけど、
まだかなまだかなと、
はい、多分合計回数で言うと1回しか出てこなかった、
ね、1回回
うん、けどやっぱりその、うん、波を聞いてくれ
る。例え話みたいな感じで出てきたよね。
そうですね。
ポッドキャストとかもあるし、みたいな。
あるし、みたいんだけど、うん、波を聞いてくれる中でも、やっぱり、ポッドキャストも結局、なかなか難しいし、っていう、要するに、そういう。
音声メディアはちょっと厳しいみたいな感じの。
やっぱりその、なんて、音声メディアは、なかなか、こう、収益化につながっていないという、話の話題の一個として出てましたね。
めちゃくちゃ生々しい話です
ね。生々しい話ですね。うん、いや、まあ、だからこその部分ですよ。だからこその、このラジオの良さっていう部分が、
はいはいはい、
なんか僕の中で大いに基本的には語られてる漫画だなとは思いました。
なるほど、なるほど、うん。すごい面白いですよね、
だからまあ、とにかく、ひょんなきっかけから、うん、ラジオパーソナリティになることになった主人公が、
うん、
その後その、ね、たまたまスカウトしたそのディレクターと一緒に番組をね、
はいはいはいはい、
作っていくんですけど、
はいはい、
まあ、第1回が盗聴から始まってますからね。
そうですね。
はい。第2回以降もなかなかこう、ちょっと変わった作り方していくというか。
そうですね。あの、うん、殺す、あの、地の果てまで、探して、お前を殺すって言った、
彼氏をね。
彼氏を殺した、あと、それを埋めるっていう劇を、リアルタイムでやるみたいな、
うん。そうそうそう。
そうそう。で、それを、
うん、
あの、その男がね、
はい、
三つおって言うんですけど、
うん、
三つおが、まあ、他にもなんか、女の子を引っ掛けて、
はいはいはい、
で、 あの、逆恨みされちゃ、逆恨みっていうか恨みを買っちゃって、もう殺されてる直前だったんですよ。
本当にね。そうそう、
本当にナイフを突き立てる瞬間だったんだけど、偶然ラジオがついてて、
ついてて、
で、同じ自分と状況。
はい。
私より先に、え、三つを殺したのみたいな。
うん。
で、状況で、その女の子もパニックになっちゃって、三つが助かるっていうね。はい、あれすごいですよね。すごい。漫画チックですけど。
だから、その、なんていうんですか、あの、なんていうんですか、フィクションなんですけれど、
はい、
フィクションなんですけど、その、常にこう、ノンフィクションとこう、融合してるというか。
バランスがいいですよね。
なんかね、うん、まあ、その、まあ、いきなりですけれど、そのラジオの、やっぱりその、面白い、その、リアリティの追求みたいな。なんかそういう部分。
サムラ先生、三国志が好きなのか、
はい、
三国志ネタのキャラが結構出てくるんですけど、
うん、
あの、花公園と花公豚っていう、
はい、
なんか、昔は、あの、音の大将軍って呼ばれた二人がいるんですよ。
お
豚と猿っぽい二人なんですけど。
はいはい。
あ、これ、花公園と花公豚っていうのは、あの、はい、三国志に出てくる魏の将軍の名前で、武将の二人とも名前なんですけど。
はいはい。
なんかあの、そのさっき言ってたその、劇の中で。
はい。
なんか土を掘る音とか。
はいはい。
なんか洞窟に入る、
は
い、なんかゴーンって音とかを、ね、
はい、
そこで、その場でこう、奏でてて、ラジオでリアルタイムだから。
なるほど。
っていう加工をしてた人たちがいるんですけど、
はい、はいはいはい。
その人の元ネタが、三国志の武将っていうのがね、
あ
ったり。
そうですね。
はい。
いや、だから、まあその、なんていうんですか、彼氏を本当に殺して埋めちゃう、そのラジオドラマですけれど、それも、やっぱり音声だけだから伝えれるっていうのもあるわけじゃない。
まあそうですね。
これをもしね、本当に映像化し
よう。すごいお金かかるしね。
大変だしっていうところが、その音だけで、こう、
想像力を
世界
かけてて、
うんうん。だからこそ、その、なんていうんでしょうね、小説の方が漫画より、こう、伝わる部分がある。
ああ、想像力がね。
受け手の想像力が書き立てられるっていう部分では、その映像だけ、映像がない、その音声メディアっていうのの、その、一個の特徴というか、なんかそういう部分も、なんかこう、想像を書き立てられながらっていう部分と、
まあ、ラジオとか、その音声メディアの可能性ですよね。
可能性なんですよ。だからこそ、なんかこう、深く刺さったりするんですけれど、
はいはい、
深く刺さるからなのかわからないけれど、広く刺さらないというか、
そうなの？
やっぱりこれは絶対的に昔からよく言われてることで、
はい、
やっぱりテレビっていうのは万人受けするメディアで、
はいはいはい、
ラジオっていうのはやっぱりもう本当に、はい、本当のファンに刺さるような番組が、まあ逆に生き残ったりするので、逆に、
ね、
その、長続きしたりとか、うんうん、その、ファン層も。
なんかやめないらしいですもんね、その、はがき職人とかもね。毎週絶対送るみたいな。
だからやっぱりこう。
レスポンスが絶対あるみたいな。
聞いてる人の、なんか、熱意が、
うんうん、
なんかまた全然違うのかなっていう。
テレビとかね、
うん。まあこれは別にね、一概には言えないですけれど、うん、僕はなんとなく自分がポッドキャストやってる感覚も、
うんうん、
そういう部分はすごく感じます。
あ、
だからそれはなんでかって言ったら、まあこの、主人公のミナレでしたっけ、うん、
はい、
ミナレと一緒で、やっぱりなんか自分を基本的に全部さらけ出して、
は
い、でもいきなり第1回からね、元彼に
50万だ。金を、
それ、盗聴されて流されてるわけですから。
北海道中に、その話、声がね。
もう超リアリティショーですから、だからなんかその、ラジオの良さっていうのはそのリアリティ感というか、
うん、
まあ僕らもね、
なんかね、さっきも言ったけど、さっきというか、収録前に言ったけどね、ミナレのその、ぶっ飛んでこう、なんだろうな、まあ結構後先考えずに、
はい、
エネルギッシュに動くとことか、
うんうん、
だから徳ちゃんにちょっと似てるなーって、まあこのミナレはね、女の子だけど、
だからね、ね、
ちょっと自分と被る部分も、被せてる部分もある。
まあちょっとね、被る部分もありましたけど、
あるかな。
けどだから僕が唯一できなかったのが、うん、あれですよね、プロデューサーの誰でしたっけ、
マトさん。
マトさんの、盗聴ですよね、やっぱり。
盗聴やりたかった？
いや、やりたかったというより、やっぱり、そら、一番、ポッドキャストって、僕の中でその、うんうん、どこまで、リアルに、なんか近づけるかみたいなところってあるんですよ。
もうなんか安倍さんとの会話登場したらめちゃくちゃ面白いで、できそうだけど。
結局、多分、ポッドキャストにおいても、登場が一番面白い。
面白い。
多分。
でも犯罪になっちゃう。
けどね、これやっちゃったら、 僕はまあポッドキャスターとして最後かなと。
最後
はそうなんだ。ここにはまだ手を染めてないんですよね。
やりたい欲はあるんだ。
やりたい欲はめちゃくちゃありますね。
なるほどね。
だからまあ僕と杉のこの、ポッドキャストでも、うん、まあ基本的にね同級生の僕らが漫画の話喋ってるだけなんですけれど、これ以上リアルな世間話ってないわけですよ。
まあまあまあ、そうですね。
いやもう本当に別にね。
いつも言ってるもんね、徳ちゃんが。そこから発生する笑いが本当に面白いって言ってたもんね。
そうなんですよ。ね、だから、うん。
ネタとか作るんじゃなくて。
はい。まあ結局ね、なんかこう、杉に最初始めるときはね、うん。なんかこう、それで大和接骨院にね、
はいはい。
お客さん、患者さんが増えるようにとか。なんか言ってた時もありましたけど、いやもちろん今でも思ってます、
う
ん、
あ、 ありがとうございます
思ってますけど、は
い、いや全然そんなつもりでやってないからね本当
今んとこだからその、あの本編でも喋ってたように、うん、あのポッドキャストの収益化はなかなか結果が出てないんですけれど、
いやいやそんなことないよ、
どこにどういう結果が出てるのかわからないですけれど、うん、
はいはい、
何の、まあ、僕が今番組一緒にやられてやってくれてる方もう全員に言えることですけれど、
はいはい、
まあ、いわゆる世間的に何の得があるのっていうと、
うんうん、
表現しづらいんですよね、
お
けど、こうやって杉とももう次回50回
それなんかちょっと感慨深いよね。
いやだから何の、まあ、その何のためにやってるんだろうっていう、もうその何のために俺走ってるんだみたいな、
それは楽しいからでしょ、
もうちょっとアスリート感も出てくるぐらいの、あ、楽しいか、あ、楽しいから。
俺は楽しいからやってる
ん
ですよ。
いや、僕も楽しいからだけなんですけれど、うんね、うん、いやだからなんかそこは、やっぱりその一番楽しいからっていう感情のすごくシンプルな、一番素直な部分をこうやって音声にして届けてるっていうのは。
まさに波を聞いてくれですね。
いや、はい、波を聞いてくれの、この作品とは僕は重なる部分は感じましたね。は
い、作品の中で、まぁ、あ、ちょっと、
うん、
あの、そんなにね、こうやっぱ話が多いんですよね。やっぱその、なんか、まあ、戦ったり、まぁ、ちょっとネタバレになる。
戦ったり。
ね、ネタバレになっちゃうけど、
戦い。いやけどそこはどうなんだ、ネタバレになっちゃうけど、うん、
から、いやいや、そこはちょっとパスしておきます。
あ、そうなんですか。
そこはパスしちゃう。でも僕がちょっと言いたいのはですね、
おー、そこ外すんだ。
そこは外す、
はい、
ね、ちょっと僕がちょっとすごい気になるというか、あー、そうですね、すごい好きなキャラがいて、
はい、
波を聞いてくれては、
うん、
立花蒔絵っていう名前で登場してるんですよね。
ほうほう。
で、このキャラクターっていうのがですね、実はですね、
はい、
無限の住人にも登場してて、
そうなんですか。
無限の住人だと音の立花蒔絵っていう名前で、
はいはい、
もう作中最強の剣士なんですよ。
あ、
主人公よりも強いし、主人公の宿敵で、主人公というか主人公が倒したいである、一刀流という敵の剣の達人がいるんですけど、
はい、
そいつよりも強いんですよ。
へぇー。
女の子なんだけど。
あ、そうなんですね。
でもスターシステムで、あのね、あの、立花蒔絵が登場してて、
はいはい、
で、あの、佐村先生を、あの、やっぱり、なかなかパンチが効いてる人なんで、
うん、あの、え、これ立花って読むんですか？
そうそうそう。立花蒔絵。
へぇー。
で、あの、登場キャラ紹介が、あの、関東にあるじゃないですか。
はいはい。
そこで、
はい、
まあ、その、解説があった最後に、
はい。
あの、別に、作中最強の剣客というわけではないって書いてあるんですよ。
ちゃ
んと。
ああ、なるほど、ね。
全然喧嘩が強いとかではないんで。
あ、その無限の住人をしてる人には、ちょっと。
関係ないよみたいな。関係ない。僕はクスッとしちゃうんですよね。
そうそうそう。ああ、そう、全然僕は知らなかったので。
犬を撫で切りに、あの、野良犬を撫で切りにしたりしないって書いてあるんですよ、ね、ちゃんと。
これネタバレになっちゃいますけど、この立花蒔絵さんがその後、そのラジオ、なんで、はがき職人的な
感じでピックアップされるんですよね。
その時のラジオネームがなんかジョーカーみたいな感じじゃなかったでしたっけ？
あー、どうだったっけ？
あ、だから僕、この城に花って書いて。
うん、あー、ジョーカー。
あー、ジョーカーなので。
うん。あー、ちょっとそれ確認ちょっと。
立花って読むんだって今知りました。
うん、なんかあの、芸人さんがね、やってるラジオに。あー、
ラジオに。
投稿してて、すげえネタ面白いってなって。
は
い、
で、まあ、この子は、うん、まあ、そのね、ちょっといろいろあって、
家庭がちょっと複雑なんですよね。
はい、で、主人公と同じスープカレー屋
で
働くことになって、で、まあ、そこにいる男性従業員のことが、
はいはいはい、中原くんですね。
はい。はい、なかなかこういいキャラクターなんですけど、
う
ん、
そうですね、三角関係がね、
三角関係主人公と三
角、ちなみに中原くんは、ミナレのことが好きってい
う
ね、
うん、
あ、
そうなんです、
あるあるですけどね、
あるあるですけどね、はい、はい、
で、マキエさんは結構はっきりしてるもんで、あの、おとなしそうに見えて、
はいはいはい、
なんかこう中原くんはね、こう全然こう袖にもしないのに、うん、なんか元彼の話とかしたときに、
はいはいはい、
あまりおちょくるのやめてもらえますかみたいな、
あ、
グサッとちゃんと言うんですよ。
なるほど、ね、
かっこいいんですよ。
はいはいはい。
で、この。さすが作中最強の剣士。
いや、そうなんだ。で、この男の子もね、その、
中原中也。
中原くんも、うん、なんかその主人公が好きなんだけれど、
はい、
この最強剣士にも。
はい、最強剣士じゃないけどな、はい、うん。
ちょっと優しくしちゃったりするから、ちょっとなかなかね。
ずるいですってね、言われたりね。
そうそうそう。三角関係が微妙に続いていくんですが、
はいはいはい、
まあけど別にあんまり恋愛メインっていう感じでもないし、
うんうん、
だから僕はなんか正直この作品、まあ今10巻なんですけれど、なんか勝手なイメージで読み始めたので。
どんなイメージ持ってました最初？
なんだろうな、なんかもうちょっと日常系みたいな。
おー、
うん、
ラジオとか、ラジオ
少なくともなんか
ラジオ漫画だとは思わなかった。
ラジオブースからそんなに飛び出ないかなと思ったんですけど。
あー、なるほどなるほど。
もう2巻以降ぐらいからもうなんかあんまりラジオブースにいるイメージないぐらい。
ああ、まあそういう面もありますね。
そういう面っていうかそういう。
まあちょっと軽く遭難したりね。
軽く遭難されたり、軽く拉致
されたり。
拉致られたりっていう。だから僕その後に、その杉が今回は言わないって言ったので、
はいはいはい、
もちろん僕も言わないんですけれど、はいはいはい、その後に出てくる、
はい、
まあ、登場人物というか、
はい、
まあ、団体がいるんですけど、
はいはい
はい、はい、というか、まあ、その後出てくるラジオ局があるんですけど、
はいはいはい、
あれ最高でしたね。
あれ、どの話？
いやいやいやいや、うん、どの話じゃないです、うん、もうあのラジオ局ですよ。
あのカルト集団ですか？
あ、カルト集団まで行っていいんですか？
まあいいんじゃない？
あ、いいですか。カルト集団ラジオ局があるんですよ。
ああ、あったっけ？ああ、あったね。
なんかもうめちゃくちゃ変な螺旋みたいな形したラジオ局が。
はいはいはい。基地ね。うん。
けど、電波を持ってないっていう。
ああ。
なんかね、うん、あれは、うん、いやもちろんカルト教団なんで、うん、危ない。
持たせれない、持たせれない。
危ないんですけどね、うん、あれ、作りたいっすね。
怖いわ。あれでしょ？あの、ミノカモでしょ？ミノカモあたり作りたいんでしょ？
あれじゃないけれど、
うん、
あれ面白かった。あれ、
でもあれ、一応あと徳ちゃんのちょっと理想系の一つじゃない？ちょっと。
ちょっとね。
ちょっとね。
面白い。
ね、
別に、うん、ああいうこと、ああいうことってね、ぜひ読んでほしいんですけど、うん、ああいうことがしたいわけじゃないんだけれど、うん、そのラジオが持つ力を本当に信じてる人たち、うん、
あの電波ジャックしようとしてたもんね。
もうそのなんていうの、今はね、うん、そのすごいよね、もうコンプライアンスとか気にせずYouTuberのことむちゃくちゃ言ってたから。
最高。
そんな、いやいや、いや僕は思ってないです。
あの教団の人たちがね、
僕は思ってないですけど、
言ってたね、なんかプロぶりやがってみたいな。
なんか
あいつらがあの素人がみたいなね、めちゃくちゃ言ってたね、それは。
むちゃくちゃ言ってたけど、自分たちがやってるのカルト教団なんだけど、
はい、
で僕これもたまたまこの前なんか誰かと、なんかアーティストの方かな、なんかそのコミュニティ FM の話になって、
はいはい、
でそれもなんか今になってすごく面白いなと思ったのは、まあラジオって、まあ今ね、まあこの波を聞いてくれるの中でもそうなんですけれど、まあ電波で飛ばす、
はいはい、
でまあネットでもポッドキャストみたいに聞けるんですけれど、
はい、
基本的にはその電波が届くところの人しか聞けない
っていう
ものじゃないですか。まあそうですよね。でそのどっかのね、名古屋の小さいコミュニティ FM の話になったんですけど、
はいはい、
まあコミュニティ FM っていうのはさらに電波がね、
うん、
小さいラジオ局なんですよね。だからなんかそこでラジオやってた、ラジオをやってる店があったんだけれど、
はいはい、
なんかもうちょっと ちょっと離れるともう聞こえないみたいな感じ。
ポッドキャストの方がいいじゃん。絶対ポッドキャストの方がいいじゃん。
ポッドキャストは世界中にインターネットを通して届きますから。でしょ？
そっちの方がいいよね。
そっちの方がいいんですけれど。
絶対いいよね、うん。
そっちの方がいいんですけれど、僕なんかその話聞いて、ちょっとエモいなって思って、う
ん、あら、また徳ちゃんの悪い癖が。
いやいや、悪い癖とかじゃないですけど、なんか。
ちょっと外れるとってどのぐらい外れるともう聞こえなくなるの。ちょっと。半径何キロ？
だからその、
3キロとかでしょ、
ハンターハンターの円で言ったら相当、大した距離じゃないぐらいの。
信長の縁ぐらい大したことねえな、それ。
で、だからこう、車とかで聞いてて、はい、ちょっと走るとも
う、もう、ザーって、ザーって。
だから、その、声が、僕らの声が、どこまで届くかっていう表現として、
はいはい、
なんかこのラジオとか、うん、まあその、教団の方も言ってたんですけれど、なんかどこまで届くかっていう、はい、その電波の、
ああ、徳ちゃんの教団編結構好きなんだ。ごめん。一番ちょっと着物とかあったね、徳ちゃん的に。
いや、つうか、まさかの展開だもん。そんな、まあまあ、だって。
そう、そうなると思わなかった。
そんな人たち出てくる。
最初なんか、取材みたいな感じだったもんね。なんか、取材に行くみたいな感じだったのにね。
ラジオ局の漫画でさ、うん、そんな、ショッカーみたいな人たち出てくると思わないじゃん。
そうだね。
まさかのショッカー出てきたから。
しかも、助けに来たさ、あの、身内の人たち意外と強かったもんね。なんか知らんけど3人ぐらいしかいないのに。
それはね、もう秘密結社好きの僕としてはね、たまらなかったですね。もうラジオコンセプトの秘密結社ってあるんだっていうね。
あ、その設定が斬新だった。
斬新でしょ。聞いたことない。
すげえ刺さってるじゃん。
いや、だ聞いたことないじゃん。そんな組織。まあ、
確かにね。確かにね。
俺たちはなんか、
すげえね。
俺たちはなんか、日本中のラジオ局をジャックしてやるみたいな。
いや、もうそれのポッドキャスト版作ろうとしてる人がここにいるよ。
いやいや、
絶対そうだよ。
してないんだけれど。
なんであの時村を隠れ蓑にして作るつもりでしょ。
いやいやいや、けどそのなんていうのかな、電波の面白さ。
ポッキャーみたいなの作るでしょ。ショッカーじゃなくて。
ポッキャー。
ポッキャーみたいなやつ。
ポッキャー弱そうだから大丈夫だよ。そうか。いやけどね、なんかそこの、なんかカルト感とかはちょっと面白かったんですよ。
なるほど。
だから それでな、やっぱ何がやっぱりこの波を聞いてくれの中で一番なんかやっぱ伝わったのは、やっぱりその何かこう人に伝えたいっていう部分と、それを伝わるのがそのやっぱりラジオであるっていうね、
うんうんうん、なんかラジオ聞いてました徳ちゃん。なんか
だからそれがまた僕、うん、本当に主人公と重なる部分があるんですけど、うんうん、全然聞いたことないんですよ。
ああ、なるほど。僕ね、
テレビっ子だった
の。テレビっ子だったから。うん、僕ね、25から30の間、
はい、
名古屋市の中川区の某整形外科で勤めてたんですけど、はい、リハビリ室でね、柔道整復師として、うん、リハビリ担当で入ってたんですけど、
はい、
なぜか、まあ、そこの多分リハビリ室の伝統で、うん、まあ、ジップ FM がかかってたんですよ、ずっと。だから5年間は、もうジッピーでした、すげえ。
ああ、そうですか。
そう。だからもう結構、ナビゲーターにも詳しくなったし、はい、でやっぱり、あれってやっぱ最新の曲ね、割とかけてくれるんで、
うん、
結構ね、曲にも詳しくなるし。
まあね、今はそうでもないけど、うん、昔だと洋楽のイメージありましたよね。
そうですね。
今だと J-POP なんかも流れますけれど、はいはい、まあ、名古屋には FM 愛知と、まあ、
ZIPFM
って、まあ、ZIPFM の方がもちろん後ですよね。
なんかトモプいるじゃん。
はい。
ね、うちらのジョジョ会に登場するゲストなんですけど、
はい、ジョジョ会
のトモプってね、舞台、落語の舞台監督なんで、はい、全国を行ってるから、結構全国のラジオいろいろ聞いてるらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
で、名古屋の ZIP とか FM 愛知は、なんかヒップホップと、はい、なんか、うん、なんだかな。EDM が強いみたいなこと言ってましたけど、
そうか
ーとか思いながら聞いたけど、なんか。
まあけど名古屋って言ったらやっぱちょっとヒップホップ文化としてあるんじゃない
です
か。ほんと？いや、それはだってもう、
ここの X？
シーモとノーバディーノーズがいるんですから。
それは、どっちかというと、ヒップポップの方だよ、それどっちかという
と。いや、ああ、なるほど、ね。
ノーバディーの安さん怒られちゃう、そこ行ったら。
いや、そうですよ。ああ、なるほどね。いや、だから、名古屋のその ZIPFM っていうところの、まあ有名なパーソナリティいるじゃないですか、ジェームス。
まあ、ジェームスさん最近ね、はい、辞められちゃったんですけどね。
ああ、 ZIPFM を辞めて、でなんかさっき聞きましたけど、
ハート FM っていうのを立ち上げられたみたいで、
はいはいはい、
僕の知り合いの ドラッグクイーンっていう女装家のライラ、はい、ライラちゃんとかが、はい、はい、番組やられてるみたいで、あ、は
い、だからまあそう、どういう、まあけど電波でやってるんじゃないんですかね、なんかちょっと
なんかね、アプリダウンロードして聞きましたけどね、この間、
まあ、はい、ネットで聞けるんであればあれですけれど、うんうん、じゃあなんかちょっと離れたら聞こえなくなるとかじゃない、
ないですね、
じゃないですか、うんうん、
なんか吉原氏ですね、その辺もその電波を持ってる持ってないってね、うん、僕はポッドキャストの携帯ってアーカイブに残るから、アーカイブというかその、ね、残るじゃないですか、だから 聞きたいやつをこう好きに聞けるし、
いやそれは ね
強みだと思うんですけどね、
強みだと思います。うん、でやっぱりその僕らのその記録、まあ言ったら生き様みたいな部分もあるので
もうログですよ。
そうですね、けどなんかその、はい、コミュニティ FM の離れると聞こえなくなるっていうのが
なんか、その不自由さをエモいってなんか、ドクちゃんの悪い癖だよね。
悪い癖だと思います。けどなんかそれは、なんかその、今回出てきたラジオ秘密結社とか見てた時に、
カルト集団。
いやー、この人たち、マイノリティだなと思って。うん、だからやっぱりそのラジオってそのサブカルっていうくくりではないのかもしれないですけど、いわゆる僕らが好きなサブカル文化なんで、やっぱりメジャーインディーズで言うとやっぱりラジオってこうインディーズな文化なんじゃないかなって。なるほどね、
確かにそれは否定できないですよね。ポッドキャストもやっぱ YouTube とかに比べると
やっぱり
インディーズ文化ですもんね。
だから、うん、まあそういうとね、またポッドキャスト協会副会長のポトフさんが怒りますけどね。
うん、でも徳ちゃんが会長でしょ。
あ、僕は、うん、いや別に僕が会長だから一番偉いってわけじゃないです。
あ、そっか、
はい、あの完全にポトフさんの方が偉いので。
すいませんポトフさん。
いやだからまあ別にインディーズとかじゃないんですけれど、
あれですね、あれじゃないですか、あのウィークリージャンプとジャンププラス、どっちもどっちが偉いんだっていう話じゃないってことだね。
そうそうそうそう、もう今やって
今やそう、
まあけど完全にポッドキャストはあのビジネスジャンプですけどね。
あのね、徳ちゃん、ビジネスジャンプね、もうないから。あ、
ないの？
配管だよ。
マジで？
ないないないない。
いや、ほんとすいません。ジャンプスクエアぐらいにしておきましょう。
そうだね、はいはい。アフタヌーンぐらいにしとこうかな。
アフタヌーン。
でね、あ、今回のその、波を聞いてくれを、あの、読んでて、はい、読み返してて、はい、すごい思ったのが、うん、このボイジャーってお店が、はい、ね、みんなでちゃんと働く。そう、スープカレー、はい。スープカレーと焼きたてパンのお店なんですよ。
おー。
めちゃくちゃ美味しそうやなと思って。
あー、なるほど。食べに行きたくなっちゃう。
そう、そしたらなんか、ね、ここに、あの、ウィキペディア調べた情報に、はい、東京新宿区にあるスープカレー屋、東京ドミニカがモデルになってるってなるんですよ。
じゃあ、
くしゃ行ってみたいなと思って。
モデルになるスープカレー屋があるんだ。
焼きたてパンと一緒に乗ってるかどうかわかんないけど、はあ、もうモデルってこと
なんですね。なんじゃないんですね。
なんじゃないです。ただ、あの、いろんなパンが置いてあって、パン、焼きたてパンとスープカレーでめちゃくちゃ美味しそうじゃないです
か。いや、めちゃくちゃうまそうですけど、うん、スープカレー好きなんですか？
スープカレーはね、はい、薄いから、スパイスカレーの方が好きですわ。
あ、そうですか。はい。けど、ここのボイジャーのスープカレーは食べてみたいと。
う
ん、
そうですね。
僕も札幌で、スープカレー食べたことありますよ。
北海道って有名なんですよね。
有名です、有名です。
美味しかった？
美味しかった、もちろん。スープカレーが結構、その、名産みたいになってますから、うん、はい。いや、美味しいと思いますけれど、ああ、なるほどね。でも、食としても。
徳ちゃん、はい、例えば、スパイスカレー一時期すげえ作ってたもん
ね。いや、作ってましたし。
あれ美味しかったよ。
ああ、そうですね。
俺、そのスパイスカレーいっぱい食べたことないけど、
小木さんのレシピです、ね。
小木さんの、はい、あれ名前、なんて言えばいいの、あの。
まあ、小木スカレー。
小木スカレー。小木スカレーか、はい、住吉の、カレーリリーかってぐらい。
うん、本当ですか。そう。
スパイス、二大スパイスカレーです、俺の
中で。だからね、もう僕も、変な話、うん、もうラジオ秘密結社を作る条件はもう揃ってるんですよね、もう。
ちょっと待って。
だから。
俺、いいってやらなかったよ、もう。
いや、なんで、なんでしょ、雑魚キャラなんだよ。ちゃんとあの、四天王の中に入ってる。
本当
だから、僕、結局、今回の波を聞いてくれも、はい、その、結局、その、シチュエーションがたまらないというか、
はいはい、
出てくる人たちも、なんか、その、僕が好きな、その、ツッコミ 若干不在みたいな。
ああ、みんな、うん、まあ結構ボケでしょ、ね。
まあむしろ主人公のミナレちゃんが一番ツッコミかなって思うくらい。ああ、
なるほど。マトウさんなんかボケだもんね。マトウさん。ボケ倒してる、ね。
ボケ倒してますし、だからなんか登場人物が全員ちょっとずれてるみたいな感じなんですけれど、そういう人たちが作る日常と。
だから徳ちゃんの好きなああいうアンダー忍者とか、
ああ、そう
ああいうね、ああいう、ずっとこの会話を聞いていきたいみたいな。
でとか、前半部分。
ああいう感はありますよね。
ああいう感は。うん、けど、この波を聞いてくれの素晴らしいとこは、うん、その後のバトル展開に、
あれ、ジャンプだったら確実にもっとすごい、もう能力とか使えられる
ん
ですよ、ね。
いや、ほん
と
なんかラジオ、
テコ入れだよね、いきなり。
なんかラジオ法みたいの出るんじゃないかぐらいな、ちょっと少年漫画感、少年漫画感ではないけど、ここはね、
今日ちょっと振り切っちゃったよね、いきなり。
ぜひ、なんか見てる、聞いてる人も、多分、その予想しない、ちょっと展開にはなっていくんじゃないかなとは思います。
確かに。ぶっ飛んでますからね。
ぶっ飛んでますけど、まあ、かといって別にファンタジーじゃないので。
そうですね、リアリティはありますよね。
なんかね、そう、リアリティの中の。
なんかね、後半、北海道だから、すごい豪雪になっちゃって。
はいはい。
で、まあちょっとこう、停電とかになっちゃって。で、まあこのラジオで、はい、この、
そうですね。
こうした方がいいみたいなのを呼びかけるやつもね、ラジオ役に立ってるみたいなね、ありましたもんね。
だからこれはやっぱり真面目な話ね、その、地震の時とかに、こうやっぱりテレビじゃなくてラジオの重要性とか。
そう、電気がね、停電になっちゃったらテレビ見れないけど、電池でラジオは聞こえる、ね。
ラジオは聞こえる。だからそういう、まあ災害の時のラジオというものの存在。で、そういうパーソナリティが皆さんのこう不安とかを、
そうそうそう、
支えれた。まあそういう事実があったりとかね。まあそういう部分も描かれてるんですけれど。
素晴らしい。
だから、まあ。
ラジオ買わなあかんね。持ってるラジオ。
いや、もちろん
持ってる。あ、持ってる。
はい。
でも聞いたことは？
ない。
おーい。
なんか僕の団地なんか FM が入らないんですよね。
え、ZIPFM 入らないの？
なんか
名古屋なのに？
AM は入るんですけれど、はい。なんで、まあとにかく
AM の暗さって何なんですかあれ？
なんかずっと暗さ
って、まあ藤子不二雄先生で例えるとまさに F と。A ですよ。
F と A。
A ね、ちょっと、分け方で分かりやすく言うと。
確かに。
まさに F と A ですよ。
ドラえもんは FM ですけれど。と、
笑うセールスマン A でしょ、
うん、SARU サルも A で
ね。そう。
で、ちょっと、残念なお知らせがあるんですが、はいはいはい、僕らがやっている、この接骨院の本だな。
はい。
A の方です。
A ですか？いや、個人的には、個人的に F のノリで言ってんだけど。
FM の話して、FM のなんか、
ノリでやってるんだけど。
僕ら
A なの？マジで？
AM っぽいことやってます。
マジですか？じゃあちょっとそれ、気になるんで、Twitter で皆さん F、
あ、F なのか。
F か A なのか、ちょっと皆さん
接骨院の本棚は F なのか A なのか、
アンケートをね。アンケートお願いします、
ちょっと。ぜひお願いします、ということで。だから、まあ、とにかく、この、まあ、ポッドキャストっていうかね、やってまして、今回の波を聞いてくれは、やっぱりなんて言うでしょうね。ラジオ教団を作りたくなる漫画。
あと、スープカレーが食べたくなる漫画。
そっち
スープカレーと焼きたてパンが食べたくなる。
焼きたてパンが食べたくなる漫画にしときましょう。はい。
そんな。あと、付き合ってる人に大金は貸したらダメだよっていう教訓をね。
教訓をね。はい。
はい。教えてくれる。
教えてくれる漫画ですね。ということでね。
で、さっきさ、
見てほしいな
ぁ。カルト球団。聞いちゃった。
カルト。いや、だって。
ちなみにネタバレするとね、波の知恵派っていうんです。意味わかんねえよ。
やばいでしょ。
やばいね。
だ最初僕ギャグかと思ったもん。マジだもん。怖いわ。
ちなみにマスコミ関係者を拉致監禁しては自分たちに都合のいい番組を放送させるっていう。めちゃくちゃな。
いやもうラジオ界にとって超悪の、悪の組織。
やばいですよ。
戦いたいもん。
ね、戦いたい。
戦いたいが。
正義のポッドキャスターとして戦いたいみたいな。
そうそう、戦いたいがために作りたい。
なんだそれ。自作自演やねえか。あ、そうそう、んで、はい、ジョバンニー徳ちゃんがさっきね、ね、収益化できないって言ったじゃないですか、ポッドキャスター。で、僕はね、この、セコツイの本棚を、作って、はい、あ、徳ちゃんでやり始めて、はい、やっぱり、ツイッターで、水知らずの人たちと 今まで ね、全く繋がれなかった方とちょっと繋がれたり、
はい、
まあこうレスポンスをね、ツイッターでいただいたり、
うんうん、
で、
うん、
うまやんさんっていうね、やいやラジオのポッドキャスターが。
いや、本当ですよ。そう、
あのね、2冊も、
はい、
あの、接骨院の本棚に寄
贈してくれたんですよ。1冊目は、超人図鑑。
そう、
はい。
で、あの、ちょっと前に僕が、あの、うまやんさん、送ってくんねえかなって言った、
そうですね。
ことを本当に実現してくれて、学研の、筋肉マン、はい、
うん。
技ですよ、今度は。
いや、そうです
よ。技を送ってくれたんですよ。
いや、もうね。
本当にもう頭がらんわ。
僕ね、だからやっぱりこの熱量のポッドキャストというか、だからもう今回ね、うまやんさんに、記念すべき50回
目。そう、次50回目ですからね、50回目。
うまやんさんに。
うまやんさんに捧げるポッドキャストですね。
はい、うまやんさんに出演してほしいって言ったら、もう女房を七に入れて小牧まで行きますって言った
ら、それはやめとけって。
あの、
ま
あ
ね、そこまでね、筋肉マンの、ノリを出さなくてもいいからね。
うん、アデランスの中野さんじゃないんだから、ということで、うん。まあまあ、けど、まあ、今回50回を、ま
あ、次回、ね、
区切りに、次回ですね。区切りに、うまやんさんを、
ゲストに迎えて、ま
あ、筋肉マン図鑑、技図鑑を、
まあ、やりたいですね。
で、まあ、行ったら、うまやんさんももう完全に、まあ、
世代ですよね。
としては一個上ですけど。
一個上なんですね、僕はちょん。
まあ、ほぼ同世代ですから、
うん。いやこれは熱い回になるでしょう、間違いなく。
本当に。
伝説になるよ。
伝説の回。
ポッドキャスト回の。
だから、まあ、おそらく、僕と、杉と、うまやんさんだけが笑ってる。
いやいやいや、ちゃんと、
もう、
リスナーさんが笑ってくれるから。
TFM ぐらい届かない。
いやいや、あの、
回になるけど、だからこそ刺さる人には刺さる回を録音できたらなと。
絶対もう。
だからまあ、その回を直前に、このラジオを題材にした、ね、回を、まあ、収録できたのは良かったなと思います。そうです
ね。
はい。
徳ちゃんの野望も垣間見えたしね。カルト教団を作りたいと。
違うんだけど、いや、絶対に好きじゃないですか、男の子って。秘密結社が、そもそも好きじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、
みんな、これは絶対にそう。
そうですね。すねはい、
まさか、ラジオコンセプトの秘密結社が。
しかも自分たちに都合のいい番組を放送させるがために作ってるからね。
だからこのラジオって題材取り上げ、ポッドキャストとか取り上げてくれるだけでも嬉しいのに。
秘密結社出しちゃったよ。
秘密結社要素足してくるとは思わなかった。ちょっとここだけは読んで確かめてほしいなと思います。
あ、なるほど。じゃあぜひ、あの、波を聞いてくれ。
はい。
まあ、とこ全10巻。まあ、続巻中なんでね。
はい。
まだ追いかけやすいと思うんで。
そうですね。
はい、ぜひ皆さん購入して、あの、読んでください。
読んでください。
で、またね、ツイッターなので、
そうですね。
ハッシュタグ、接骨院の本棚などで、感想などをつぶやいていただけると、杉と徳正が大変喜びます。
喜びます。
あと、またリクエストなんかもね、
あ、そうですね。
いただけるとありがたいですね。
まあ、今回も、はい、今回も、その、もうちょっと女性でも、
そうそうそう。
その、楽しめるような
う。接骨院の本棚は男、
ね、ちょっと男寄りすぎて、
全然、ね、読みたくないって言われちゃったんで、ちょっとこれを、ちょっと待ってと思って。
うん。で、ちゃんと女性が付きそうな漫画も紹介できるよ、
できるよっていう意気込みで紹介した。
で、前半と初発でズベコーって
言
ってましたけどね。
はい、すいません、あの、全フェミニストからもフルボコにされちゃう言葉を、ね、走っちゃいましたわ。
もうちょっとフェミニストからしたら、もう、よくわかんない言葉だから。
雑音ですよね、もう。
わかんないと思います、むしろ。はい。ということで、また次回も次、漫画貸してねっていうことで。
私は一向に行こう。
はい、っていうことで。
次回はじゃあ、あの、ね、うまやんさんの。
それが男集出してるんだけどね。
はい。じゃあ次回はうまやんさんと。
うまやんさんと一緒の、はい、筋肉マン図鑑、技図鑑。
はい、お楽しみに。
次回をお送りしたいと思います。それではまた次回、さよなら。
さよなら。